皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今さらゲームクラフトのお時間です。このポッドキャストはアナログゲームを自作したいという衝動に駆られたいい大人たちがゲームを作るにはどうしたらいいのか、何をすべきなのか素人ながらに語り合い、時には好きなゲームの話題や最近プレイしたゲームを振り返ったりするのんびり今さらラジオです。 MC1、 2番機です。
MC2、 ムンです。
はい、そんな感じでね、じゃあまずね、はい、お手元のグラスを持っていただいてお疲れ様です。乾杯。そんな感じで今日はいっぱいやりつつね、
ついにいっぱいやりつつスタイルまで来た、
来てしまいましたな。いっぱいやりつつこれをちょっと今日、本日は私梅酒の方をいただいておりまして、
うちの実家でつけた
うぬん先生宅でのね収録となっております。本日は2人ですけども、はい、いいもんですな。いやね、今ね温泉入ってきたばっかり温泉入ってきて、でまあ酒を飲みながら収録というね、なんとも新しいスタイルを
新しい
温泉入るまでが新しい。
確かに、ちょっとなかなか聞いたもん。
温泉入った後に収録をするというね、我々なんですけども、温泉ですよ、いいですな温泉、結構久しぶりでした。
あ、そうですか。
温泉もなかなかいいものですね。やはり温泉でね、温泉行くとサウナってあるじゃん、サウナがね、この年になって好きになりまして
僕まだそんな好きじゃない。
いやいやいや、あれはいいんですよ、とても。俺もね、若い時はちょっと辛かった若い時は相当ね、あの暑い中ね、なんで耐えなきゃいけねえんだって思ってましたよ。別に耐える必要全然ないんですけど、今はね、そうじゃないですよ。サウナに入って、暑いサウナに入って、たっぷり汗を流した後にね、水風呂に入って、体をキュッと締めた後にね、また湯船に浸かってそこで漂うね、漂う海藻のように全身を脱力してね、お湯に身を任せてるわけなんですよ。
してたね。
至福ですなあれの素晴らしさを嫁のお父さんから聞きましていや、あれがいいもんだと。
そこまで達してないな。
いや、まだまだまだまだ若そうですな。
そうでした。
いや、
すげえ行く、
サウナいいですよ。
温泉だとサウナはそんなに行かない。
温泉、サウナ付きの温泉ってそんなにないじゃん。
そうか、
あ、でも今はあるのか、なんか昔ながらの温泉だとないイメージが、
そういうなんていうか、共同浴場じゃなくて、なんつうんだ、
スパ的なところだと銭湯はないか。近場の銭湯あるんですよ、サウナ。なんかあそこ有料だけど、そうそうそう、別料金だった、そうなんだけど、サウナね、あの例のおっぱい系あのポッドキャストでやってたサウナ会
風呂会
のサウナセンターに一度行ってみたいなすぐ影響されるから、
それは都会的な考え方です。
都会的な考え方ですか。じゃああれ以降、あの砂かけられるやつ
あれは、観光っぽいね。
そうそうそう、
どうでしょう的なやつ。
どうでしょう的なやつあれね、一応
やったことない、
俺一回だけやったことある、どこでやったか覚えてないけど、多分千葉大学の時のゼミの合宿で、千葉かな、
千葉あんのか、まあありそうだな、
そう、そこで砂かけられた、暑いんだよあれ。あの時はまだ俺も若かった、ちょっと耐えきれなかったんだけど今ならその素晴らしさ十分わかる、サウナいいよ。やっぱり最近はね、温泉とか行くと絶対サウナ入る。温泉もいいんですけど、そう。
温泉だったら温泉の方がお湯に入りたい。
両方ですよ。両方ですよ。お湯も入ります。だからお湯をより楽しむためにサウナに入ります。そう。自分は汗を流して、こう水でキュッと締めた後にね、入る湯船はね、本当に最高ですよ。 どこぐらい、どれだけ最高かっていうと、今寝たいぐらい最高。相当ね、リラックスしちゃったもん。相当リラックスしちゃったんですけどもね、まあとてもね、良かったですよ。良かったといえばですね、はい、良かったといえば、はい、ちょっと前のお話になるんですけども、
はい、
まあ、ちょっと前というか具体的に言うと先週なんですけども、はい、喫茶マーブルさんのですね、はい、ゲーム会に参加させていただきました、はいはい、本日なんですけどもね、そのゲーム会に参加した時のことをね、うん、ちょっとねお話しさせていただけたらなと思いまして、うん、はい、それをメインテーマにしたいなと。一回撮ったんだけどね、
思い出さないと、
ね、ぶっちゃけあのその日に撮ったんだ、
うん
うん、その日のねカラオケボックス、東京のカラオケボックスに入って撮ったんですけども、そうそう、ちょっとね防音的な何かが全くしっかりしてない状況でして、
はっきり聞こえたね、
はっきりガオガイガオだったから、
いろいろ荒れてたもんな、うん、部屋の外でなんか壁ドンしてた、
壁ドン
見た、初めて見た、
相当壁ドンしてた相当壁ドン、
二周囲の壁ドン見ちゃった、
マジで、
こう、うん、男が女にするやつと、うん、
するやつと、
ただ単に壁をドン自分の背中に感じていた、何回か来てた、どんどん来てた、
壁ドンまでちょっとね見てしまいましたから、それをちょっと垂れ流すわけにはさすがに、はい、あの BGM をいつも編集でつけてんだけど、つけなくてもいいレベルで他人の歌声が入ってたから、それはちょっと、ね、
ちょっとポッドキャスト的に、
ポッドキャスト的に、うん、
削除されるかもしれない、
少なくとも iTunes で削除されるやつです、はい、
ね、何回も歌ってた
結局ガオガイが3回歌ってたよ隣の人3回またっつってたよ、ね、驚きですよ、しかも同じ男がね、何回歌うんだよっつって
誰か止めて、
うん、誰か止めてあげてあれっつってね、もう相当喉やられてるよ彼っつって、まあ、そんな感じでねちょっと一回撮ったんですけども、はい、まあ、ウィキサマーブルさんの方でね楽しませていただいたゲーム会の様子をねちょっとお話しさせていただけたらなと思いますので、そんな感じでね今日はちょっと一杯やりつつ、なおかつリラックスした感じでやらせていただけたらなと思いますので、じゃあね今更ゲームクラフト第25回今から始まります。
乾杯
後でトマトも食いたいから一個残しておいて、ベルキューブって初めて食べた、
他になんかね生ビールセレクションとか、
へ
え、白ワインセレクションとか、
あ、風味だ、ハム風味だ、
ハムっぽい、
うん、ハムっぽい、はい、そんな感じで始まりました今更ゲームクラフト第25回なんですけども、さてね、
つながると思わなかった。いつの間にか始ま
る。いつの間にかね、今のところ多分流れてるから。でですよ。喫茶マーブルさんで行われたゲーム会です。お、じゃがりこだな。じゃがりこ美味しいよね。あ、アボカドチーズだ。食ってみたかったんですよ。はい。まあ、そんな感じで今日は飲み会の雰囲気でお疲れ様でーす。でね、なんで我々がこんなリラックスしたアットホームな雰囲気で、まあね、うん、ゲーム会の感想をやってるかっていうと、うん、本当にアットホームだったな
雰囲気の再現しよう、うん、また
違う、そう、雰囲気の再現はしないよ、うん、雰囲気の再現、すごい楽しかったんですよ、いろんなゲームを遊ばせていただきまして、はい、やったことないゲームをね、うん、重点的に、重点的にっていうか基本的にやったことないゲームしかやってない、
割と自分持ったやつやってたから、
ああそうだそうだそうだ、
別宅だった
で、うん、やって最初の頃は別宅でやってましたね、うん、まあ、喫茶マーブルさんっていうとですね、大井町にある喫茶店なんですけども、はい、そこでですね、月に何回かゲーム会っていうのをやっておりまして、そこで我々今更ゲームクラブのメンバーうぬん先生と私2番機の方がですね、ちょっと遊びに行かせていただきました、
はい
はい、そこでですね、いろいろとゲームをさせていただいたんですけども、どんなゲームしました？
まず僕が最初にやったのは、 アベカエサル。
アベカエサル。
なんかね、古代ローマのレースゲーム。
う
ん、
アベカエサルっていうやつ。
そんなテンション。
アベカエサル。
違う。皇帝なんでもっとこう
厳粛に。厳粛に。アベカエサルっ、
はい。これは指定されて
る。あ、これこの手の動きをね。
そうじゃないと。
右手をこう差し出す感じで。
そうするとね、処刑される。ちゃんとやらないと処刑される。
アベカエサル。厳粛な感じでね。ミーハーじゃダメなんだ。
そうそう。
なるほど。
処刑処刑。レースゲームだけど処刑で死んだりする
。どうする？固定処す処す？
処される。挨拶しないと処される。
処されちゃうやつですね。なんかカード出していって、
はい、
で周回するんですよね。
そう、
アベカエサルの周りを。
アベカエサルの周り。やだ。いじめか。
いじめだ。相当怖い儀式みたいになって。囲んでる。
スゴロックみたいなんだけど、うん、進むのはカード。手持ちにある3枚あるカード。はいはいはい、から1枚を出して、その数字進む。
いくつ進むかっていうやつですね。
だけどその数字ぴったりに進まないといけないので、うん、前のマスに誰かがいると進めないっていう時もあります。
うんうん、進めない場合どうなるんですか？
進めないをパス。
あ、パスになる。パス。へえ、じゃあ一切進めないんだ。
カードそのまま。
ああ、持ってるっていう。じゃあ3のカード、3つ先に相手がいたとして、手元に3のカードしかなかったら進めない。う
ん、進めない。パス。
ああ、3出して2個だけ進むとかっていうのもないですね。
それはない。手札の運もあるし。
で、それであれですよね、そのコースが結構狭かったりするんですよね。
そうそう、場所によって。
うん、
6人で1箇所しか空いてないってことは
相当くびれてますね。
1箇所はだからそこにわざと止まって、
あ、邪魔する、
後ろの人を邪魔する。
相当無茶なダイエットした結果ですな。キュッつってキュッキュッつってなってる。
それは滞ります。
うん、滞りますわそれは。そうですね。
あとアベカエサルってね、
アベカエサル
皇帝に挨拶するレーンっていうのがあって、
はいはい、
そこも一本なんで、
うん、
そこでノロノロすでこうノロノロスピードで走ると、うんうん、他の人は入れなくなって、挨拶ができなくなって処刑とかになったりするから。
カエサル、カエサル戦術、うん、何言ってんだ。その処刑されちゃったりするっていう条件とかってあるんですか？
まあ結局3周するんだけど、うん、そのまあ、スタートのところに皇帝が見てるので、うん、一周回って戻ってきた時に、うん、一番端っこの皇帝に挨拶するレーンに入らないといけない、うん、でそれその入れないまま3周目行っちゃうとアウトです、
うん、おお、っていうことなんですね。出せるカードは絶対出さないといけない。パスしてそのまま永遠と。
多分どうなんだろう、そこちゃんと聞か
ない
。そこは
各自ググってくださいと。各自ググっていただくか、このアベカエサルも確かおっぱい系ポッドキャストの方で紹介されてたので、詳しい情報はそちらの方で聞いていただければ、よりどんなゲームかっていうのが分かるんじゃないかなと、はい、思いますので。アベカエサルいいなぁ、いいなぁ、俺もやりたかった。アベカエサルって言いたかったもん。
言った。
アベカエサル、アベカエサル、いいなぁ。それはいいですね。結構でっかかった。箱でかい。
あ、結構でかか
った。なかなか買う機会がないよね。うん、結構売ってるところあんまり見たことないんだけど。
ない、ない、ない。なんか、もうその版は、
絶
版になってる。
へぇー。
その元のアベカエサルがあって、うん、それが絶版になって、宇宙レースを題材にしたのが一回出て、それがまた絶版になって、うん、またアベカエサルとして復活したらしい。
じゃあちょっと買いやすくなってんですかね。
らしいけど、まあ頑張らないけどね。
アベカエサルって一番最初にやったゲーム、いや最初にやったっていうか、そのマーブルさんの、
そうそうそう、そうです、
一番最初マーブルさんのゲーム会に参加して一番最初にやったゲーム、
その持ってきた人がいて、
うん、はいはい、
マーブルさんにあるゲームじゃなくて参加された方が持ってきたゲームで、
うん、
これなんかそれはもうそのポッドキャストで聞いたことあったんで、うん、やってみたい。なんかレアらしいんで。 これやっとこうと思って。
いいですな、
うん、もう一個同じタイミングでやったのは、うん、他のタグではコンセプトっていうゲームが開かれた。コンセプトかアベカエサルどっちかだったんだけど、うんうんうん、コンセプト結構その最近よくイエローサファリーなどで見るから、
うん、
これからもやる機会あるかなって。
あれなんだっけ、あのパッケージにハテナのやつついてるやつ、あれってどんなゲーム？
それはもうちゃんとやってないからあんまり分かってないんだけど、
あれもよく分かんないです。なんか絵柄を合わせたりして、
なんか題材を、うん、ボードに書かれてるなんか三角のもの四角のもの、うん、っていうのをこれが合ってる合ってないとか言って、うん、ヒントを得て当てるみたいなものらしい。
相当ぼんやりしましたけども
面白そうだね、
うんうんうん、あとあれですよね、なんかミイラ、
うん、そう次にやったのが僕はそれ、このマーブルボードゲームのそこに店にあるボードゲームっていう中のリストにあって、うん、これやりたいって言
なんかミイラを、うん、ほなんかタイトルミイラでしたっけ、
呪いのミイラ
呪いのミイラ
っていうゲームで、それはまあ追いかけっこ鬼ごっこなんですが、一、うん、人はミイラ役、うん、あとは探索者として、うん、なんかどっかピラミッドかどっかに行って、うん、財宝を取る、うん、取ってくる。探索者たちはそのマップ上にある、うん、財宝を取ると、うん、それはなんかカードでこれとこれとこれを取らなくちゃいけないよっていうものを渡されます。
ああ最初に指定されるんですね。
それで、ミイラに捕まらないように、財宝を集めるんだけど、うん、でミイラ側の人はミイラはなんか目が見えないらしく、うん、冒険者探索者の人の位置は分からないんで、そのボード自体が縦に
縦に間仕切りみたいにな
ってて、ね、磁石でこうくっついて動かしていく、
う
ん、
ミイラ側と探索者側で向かい合うような形になっていて、 その間を間仕切りみたいな形でボードが立てかけられてて、それぞれなんか磁石みたいなところにコマをくっつけて移動させていくんですよね。
それで、それだとミイラは何も見えないと分かんないんだけど、うん、その探索者の人が、うん、財宝を見つけると、
うん、
その財宝の位置っていうのはマップ上決まってるんで、
うん、
この財宝を取ったっていうとその瞬間は分かるわけ
です。ミイラ側からそこに探索者がいる、
カッカッつって、
あそこにいる気配がすると。
そうそうそう、それでそこにミイラが寄ってくる、
はいはいはい、でその裏を書いて探索者は逃げないといけないし、そうそうそう、ミイラはその探索者のさらに裏を書いて捕まえないといけない。
それが最近買ったあのヴァンパイアレーダーっていうゲーム、う
ん、はいはいはい、カボフェルさんの作られているゲームですね、はい、
それだとまあ逆に、ヴァンパイアは見えなくて冒険者が探すんだけど、
う
ん、
そうですね、
こうその僕はその一体たっていうの結構好きで、
何やと何やと、ああそうか、あれだ、三撃ルーパーが出てこなかった、コープスパーティーしか出てこなかった
雰囲気あん
雰囲気あんな感じの、
結構ねそうやってその他のみんなを捕まえるところが結構好きだって
、もうひどい話ですよ
だからでも今回はちょっと探索してやったんだけど、次はミイラでやってみたい。
勝ちましたか？
負けました。
負けたのか。ミイラ強えな。
アベカエサルかった
いやいやいいですね、ミイラもアベカエサルもやってみたかったんですよね。でもちょっとで、ね、私の方ができなくて、その日は仕事で、いばけの方がですね、仕事で遅れて参加させていただきました。なので途中参加だったので、アベカエサルとか、ミイラ、呪いのミイラとかちょっとできなかったんですけども、僕の方でやったのはですね、猫鍋。
猫鍋
的な。
猫鍋違う、ちょっと。トテン、キャットテン。
キャットテン。なんかね、鍋に入ってた感じがした。ちょっとね、名称をよく覚えてなくてですね、申し訳ないんですけども、はい、ちょっと初めてで、ね、私も緊張してた緊張してたんですけど、
もうゲームマーケットで見てちょっと買おうかなって迷った結果買わなかったやつ。
台湾のメーカーが発売してるもので、デザイナーが日本人の方 みたいなんですね。でキャットテン、キャットテンか、キャットテンっていうのはカードを1枚ずつめくっていって10になったらいいよ、うんうん、10になったら、10点10点のマーカーがもらえる。もちろんそのめくったカードもそのまま点数になるんで、ちょうど10になるようにカードをめくれば、20点手に入ることができるんですね。でそのカードはですね1から6までの数字が書いてあって、で、まあ、デッキになっているんで次に何が来るのかを予測しながら、まあ、
あれブラックジャック的な、
そうですそうです、ブラックジャック的なやつですね。で、数字が7以上になった時にですね、その今まで取得したそのめくったカードを破棄してサイコロを振ることができるんですよ。でそのサイコロには数字がマイナス2、1、2とあと猫鍋って書いてある猫鍋、猫鍋が出たら猫鍋コイン、その10点のコインもらえるんですね。で他の数字はですね、他のプレイヤーから、その数字の枚数だけ得点カードを引ける、ランダムに引けるっていう効果なんですよ。
得点カード、
はい、めくったカードそのまま得点になるんで、それを裏向きでみんな保持してあるんですよ。で何枚、誰が大体あの何点ぐらいだなっていうのは見ることができるんですけども、なので、誰かからカードを奪って自分の得点にすることができるっていう効果があるんですね。なので、すぐに終わる、うん、ある程度の戦略性もある、パーティーゲームとしてとても優秀、うん、
しかも猫だと可愛い、
猫可愛い、
そう
強い。僕は猫アレルギーなんですけど非常に盛り上がりまして、うん、はい、初めてねやった、初めてプレイしたゲームなんですけども、すぐ覚えられました。
声は聞こえ
る、そうそうそうそうそうそう、ね、すぐ覚えられるし、なんかま、我々時代もゲーム会っていうものに初めて参加させていただいたんですよ。今までゲーム会に行ったことがなかった、ポッドキャストやってるのに行ったことがなかったいろいろ順序が逆のような気もしますけども、うん、けどポッドキャストやってるのにゲーム会参加したことなかったんですけど、初めて参加したゲーム会でね、そのキャットテンさせていただいて、ま、一緒にプレイしてた方々がねとても優しくて、いろいろ教えてくださって、ね、一緒に盛り上がっていただいたっていうのもあるんですけども、にしてもねすぐ分かってさらに盛り上がるゲーム、うん、良いゲームだね。パーティーゲームいいですねパーティーゲーム作ってみたい、うん、パーティーゲームを作るステージまで我々も登りたいねえ、パーティーゲームいいよね。他に何しました？
次にやったのが、うん、こっちは結構そっちがなんか盛り上がって、
うん、
そっちが先にさ、
そうそう、
なんかレール、
ああそうそうそう、アメリカ大陸にレールを引いていって目的地までちゃんとたどり着けよっていうゲームをやりました。
トランスアメリカ、
そうですね、トランスアメリカ、うん、はい、これも私ちょっとタイトル覚えてなかったトランスアメリカというゲームをさせていただきました。自分の手番にですねレールを2本引いていって、それぞれの都市をつなげていくんですね。で自分の手元にはですねどこに行けばいいのかっていう目的地カードっていうのを持ってるんですよ。で5枚持ってて、その目的地カードに全部レールをつなげれば、勝ちというかマイナス点にならないんですよ。レールがつながってないと、そのつながってないレール分マイナス点になるんですね、はい。で1ターンに2本しか置けないん で結構番長も広いんですよ。そんなに大きいゲームじゃないんですけども、結構途方もなく思えるんですけども、人の引いたレールっていうのがそのまま共有資産となる、はい。でなのでうまく人と協力し合いつつも、その協力をしてる中から出し抜いて自分の目的地までちゃんとつなげる、
はあ、うん、苦手なやつ。
僕も苦手ですよ超楽しいけど何が楽しいかってね、運じゃない運要素がない、うんうん、そうそうそう、まあカード目的地は運だけども、うん、それでもね、レールを2本ずつ引いていって、で、まあ、相手と協力もしながら、うん、で自分のところだけどうやったら出し抜けるかとかっていうのを考えるのはね、すげえ楽しい。
その目的地はみんな知ってるの？
いや、内緒です。自分の持ってる手札は非公開のものなんで、自分がどこに進んでいこうってしてるのかはわからないんです。ただレールを引く方向によって大体の予測はつく。なので、これを協力したら負けるな ていう考えどころがあるんですね。
なるほど、
はい、それを見切ってなんかそこは協力しないでおこうとか。
あれだね、七並べみたい。
七並べみたい、まあそうかそうかそうかそうかそうかそうそうそう、
自分を出したいんだけど、まあ、そうそうそう、相手の邪魔もしなくちゃいけない、
うん、確かに七並べみたいだ、ね、ああ七並べみたいだ、
ね、
へえ、
まあ、トランプゲームってすごいな、
トランプゲームはい、そのトランスアメリカっていうのをさせていただきました、うん、列車モチーフのゲームっていうと超有名なのがチケットトゥーライドっていうのがありますけど、
なんか、ね、それとトランスアメリカどっちかっていう、マスター
へえ、
どっちか派が派閥が分かれるとか、
へえ、そうなんですね、うん、トランスアメリカっていうのは初めて聞いたんで、
私も初めて、
チケットトゥライド、まあ我々やったことないんで
最近よく店で見るからね、
うん、でもあれだね、チケットトゥライドやってないって相当怒られるやつなんじゃないかって思ってきた
そこはそれは今さらやれば、
今さら今さらゲームクラフトですからね、
やって今さらって言っとけば大丈夫、
うん、今さらチケットトゥライドやりたい、うん、なんだっけ、何周年か記念版とかって言って超豪華版も1万2000円ぐらいするの欲しいんだよね
チケットトゥライドは要はあの、戦隊のあれ、今の
特急ジャーイメージは特急ジャーだと、いろんなところに線路をつなげていって
で陣地取る、
うん、あれってなんだっけ、あれ路線とかじゃなくて結局行ったっていう旅行しているゲームなんでしょ、チケットトゥーライドって。もう詳しくは知らないですけど知らないね、あんま語るとあれか
それもあの勃発系、
勃発系、勃発系勃発系ってもう全部言っちゃってるから
そやりたい、結構買ってたな、ポッドキャストを聞いて、うん、それで三撃ルーパーを買って、そして
大将まで大将まで取っちゃうしね
それは言った本人、ポッドキャストのおかげで取れました本人大佐の方で言った
、あ本当に、え、あったの、
あのクゲンマット、その時はドッセルマイやってて、
あーそうか、俺が言ってないって
こ
と、クソだクソだ、なんだよゲームマーケットな、この前のが二馬紀の初参加だったんですけども、うぬ、ん、先生とタカさんはその前に行ってるという、うん、なんで俺が行きたかったんだよ、まあ次回ね、うん、秋、うん、また参加ね、参加ですけどまたお客ですけど結局お客になっちゃったね、うん、まあデザフェス出るし、そうそう、来年6月の方の、うん、ゲームマーケットにね、参加、出店側として参加目指して頑張っていきましょう、はい、でね、マーブルさんの方でやったゲームなんですけども、他には
あとね、うん、結構ヒットした、うん、一番なんか印象に残ったかもしれないのは、うん、名前がゲットビットっていうね、
ほう、
まあ、トリックテイキング、
うんうん、
バッティング系、
うん、
それぞれカードを出して、一番、うん、まあそれは順番、まあ、数字が大きければ生き残るのかな、うん、それでそういう出すゲームなんだけど、うん、その題材がサメ、海に泳いでいて、うん、サメが追っかけてくるのを泳いで逃げるっていうゲームで、
数字を出した分だけ逃げれる、
早く小さい数字を出した人が先に動くんで、うん、全員違う数字を出すと先に小さい数字から処理するんで、最初に泳いだ人は結果的に一番後ろに来ちゃう、うん、後ろに来ると一番後ろの人がサメに食べられるんで、でっかい数字で買った方がいいんです、うん、でまあその一番後ろになると、うん、まず手足の一本を食われますだんだん減っていって獅子がなくなったら負けです。
相当えげつなくない？相当えげつないよね、うん、
それがね、うん、まあロボットなんでそこは
大丈夫ですか、 BGM は絶対あれですよね、脳内BGM は例のあれですよね、
どれですか、
あの背びれで追ってくるタイプのやつですよね、
やめないやつ、
はい、そう、サメ怖いよね、サメが襲いかかってくる感とかね、
その まあロボットなんでそんな残酷じゃないよ、うん、僕してます。
そうは言いましても獅子取れるんでしょ。
取れますだんだん取っていく。
サメ、サメ、まあサメで思いつくのはやっぱジョーズですよね。ジョーズって見たことある？
ないよ。
俺もないんだよね。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのジョーズには何回か乗ったけど、あそこのお姉さんの演技が素敵なんですよ。
実際そんなサメは人を襲わないらしい。
あ、そうなんですね。人食いザメってそんなに食わないの？食べ残しが多いの？
そんな食わない。人とか別に
かじる程度、
あんまりないな。
味見程度、
うん、味見程度、まあ、血を流すと寄ってくるっていう、
うんうん、でもあれで食われるんじゃないですか、
うん
うん、血を流すと、
うん
うん、やっぱり食われちゃう、
うん、
うん、サメね、あの昔っていうわけじゃないですけど、ディープブルーっていう映画知ってる？
なんか名前は知ってるな、
うん、多分ディープブルーだったと思うんだけど、なんかあの超頭のいいサメが海洋施設で研究されてて、うん、それが逃げ出して、うん、みんなしてその海洋施設から脱出するっていうパニック映画なんですけども、あれね、なんかね、まあ、いくつか映画見た中でもね、結構ね、納得できないところがあって、納得できないわけじゃないんですよ、終わり方自身もあれでもいいのかなとは思うんですけど、結局みんなサメから逃げるじゃないですか、うん、ガツガツみんな食われていくのね、で、主人公とヒロインってどんな映画にもいるわけじゃないですか、うん、で、その映画ね、なんかね、うん、あのヒロイン死ぬの。ヒロイン食われて死ぬで、結局生き残るのが主役とコックのおっさんなの。なんでって思って、意味わかんなくない？
それは、
うん、あと同じ感想をね、ザ・コアっていう映画を見た時も思ったの。
ああ。それは見たことある、
うん。ザ・コアね、途中までね、主人公といがみ合ってた、その教授的なポジションのおっさんがね、ラスト終盤でね、主人公が荷物に足が挟まって出られないっていうところになって、で、おっさんの方に逃げろっつって、おっさんが逃げようとするんだけど、その時振動が起こって、荷物が、弾け飛んで、その教授の足を、その教授の足に挟まって、今度は教授がね、動けなくなる。何これって思って、何この茶番と。主人公が足挟まって動けないくだりいらなくねって思う。そう、
途中あれもなんかもう途中でなんか地下で外出たりしてなんかあれって思っちゃったけど、
よくわかんないんですよね。船長、そのザ・コアを破壊するための、地底潜る船の船長、頭になんかなんだっけ、鍾乳洞落ちてきて死にますから、突き刺さって死ぬっていう、どんな確率って思って、
でも結局最後も、結局陰謀がなんとか、いや、そこ
は。でも最後は結局、あれですよ、あの海底に出てきて、うん、で、そこからエネルギーなくなって助からないっつってんだけど、なんかモールス信号か何か送って、船にいた天才少年みたいな人がソナーで感知して生きてるわーっつって
そんな
終わるっていう。そう、あと教授的なポジションの人は結局死ぬんですけど、死ぬ時にあの溶岩とかが流れ込むか、うん、あの地下のなんか圧力みたいなんで、その船がぺちゃんこになって死ぬんですけど、その時にあのずっと、ボイスレコーダーって記録つけてるんですよね、何時に何分今この状況を説明するみたいな、で結局あこれ意味ねえじゃんっつって放り投げて笑って死ぬんですよね。だから主人公挟まれたくだりいらなくねえと。何これ
って。そんな
どうしても主人公が足が挟まれたっていうその状況がすげえ無駄に思えてきて、なんなんだこの辺っていうのがねあったんですよね。もう
あれゲームの話、
あれそうだ、
なんでそんなコアの話だったんだっけ。
ジョーズディープブルーです。ディープブルーがちょっと納得できねえっていう話をして、納得できねえ映画がもう一本あるんだっつって、ザ・コアの話をしてしまいましたけど、ザ・コアもね、あのなんだっけ、ブルース・ウィルスが出てる、 インデペンデンスデイじゃなくて、隕石落ちてくるやつ、アルマゲドンが、アルマゲドンみたいなイメージを持って見ちゃったからもう相当がっかりした
あれなんか途中であれ、最初はなんかいい感じの始まりだ、途中であれ
あれ途中であれっておかしいぞこれってまあ残念、ちょっとね、私が残念だったっていうだけなんで面白いと感じられてる方ももちろんいらっしゃるかなと、まあ、別の意味で面白かった横が見たくなってきたならトランスフォーマー見なさいよ、はい、ロストエイジ絶賛公開中ですので、はい、ぜひ皆さんも見てあ、これ公開することで、あ、まだやってるわやってますやってます、はい、絶賛公開中ですのでぜひ見ていただければと、はい、そんな感じでね、うん、どうですか他にゲーム何やりました、
いろいろやったんですけど、うん、こっからはやったことあるやつで、うん、ドクロとバラ
お、いやすげえ盛り上がってたね
それはね、僕が5人でやったんですけど、うん、5枚っつって全部開けてたっていうのですごい盛り上がってました
ねえ、あれね、僕の方は隣の宅でトランスアメリカやってたんですけど、トランスアメリカ結構静かだから超ね、みんな考えて集中してやってるから隣の宅でわっしゃーって盛り上がってるのを聞いて、まあそうなるなって
ドクロとバラスケ
すげえいいですね、あれ、
それはすぐ分かるし、一、ね、人その初めてやる人がいたんだけど、
はいはいはい、
すぐに覚えて、
うんうん、
結構その人も仕掛けてくる人
かもしれない、おいいじゃないですか、ドクロとバラね仕掛けないとね、うん、守りに入っちゃうと結構ね、うん、静かな感じになるんですけどね、
僕もその初めての人ばっかりだったので分かんないので、うん、ちょっと
攻めるしかない
かましてみたら通ってすごい盛り上が
る、いいですな、やっぱ攻めていくと面白いかもしれないですね俺基本的にドクロとバラやってた時は相手の手札を減らすっていう、
長くない
、減らしていって減らしていってちょっとずつ相手の体力を削っていって最終的に
それ2人になると本当詰め将棋になってくる
勝ち確の状態にして勝ってましたよ
そう、別にそう、あれドクロのまま勝つんです自分の手札が今日はその数字で勝たないで相手の体力をゼロにして
勝つゼロにして勝つ
そうすると他の脱落した人は暇になる、
そう、ついそれをやってしまって勝ちに行くとやっぱりそうなっちゃう
そういうことをすると誰もめくってくれなくなる
めくってくれなくなった
絶対ドクロだ
残念な結果になっちゃったよね、あれ盛り上がるからね、うん、
他もいいですね、自分が持ってるのは黒箱って2種類あって、
うん、はいはいはい、なんかあれって何が違うんですか、黒箱と赤箱、
柄が違うだけで、
あ、そうなんですね、あ、
それを2つ持ってると12人までできるよ、
あ、そういうこと
でもなんかもうなくなっちゃって
今売ってないですよね、
マスカルっていう絵柄がなんかね、うん、サイケデリックだよ、
サイケデリックに、
でもやっぱ絵柄今、まあ、ドクロとバラの絵柄、
うんうん、ドクロのバラ結構絵柄いいですよね、
暴走族が、
うん、暴走族だったんですよね、
そうそう、暴走族のあれエンブレムらしくて、そのチキンレース
なんですよ、はいはい、
度胸試しのゲーム、うん、でなんかそれやると死んじゃうからこれでしようぜって言ってきたゲームらしい
もうそこのその時点で相当チキンじゃんチキンレースじゃ危ないからカードゲームにしようぜってことでしょなんかいいですね、まあ、庶民的でいいですね
赤箱の方がちょっとね、うん、明るめの色使い、
色と何先生持ってるのは黒、うん、
渋めの
なんか黒が絵柄微妙とかっていう話してなかったそこ話してなかったっけ
赤の方が華やかなって、
ああそう、いいね、
あと自分が持ってったやつで、うん、ワードバスケットと、はい、犯人の音、
はいはいはい、盛り上がってましたね、
そっちの別のタクが終わらないときに、とりあえずやっとこうって。
あのトランスアメリカのね、初めてやった人たちばっかりでやったから、あの戦い方が分かんなくて、協力すべきところを協力せずに我が道をみんな行ってたから、
終わんない。
終わんなかった。そう。
つながらない。
つながんなかった。終わる、あのゲームね、一回やるとすごい分かって、うん、どこ、短時間で30分ぐらいで多分 終わるゲームだと思います。ボードゲームとしてはかなり早い部類なんじゃないかなと。
ちょっとその他の人のが出したのをうまく使って、
うん、そうですそうですそうです、はい、うまくつなげて、であれって、まあ、トランスアメリカなんですけども、点数がどんどんマイナスされていくんですね。で最終的に何点だっけな、15点ぐらいだったかな、15点以上マイナスになると脱落するんですよで1人脱落、1人脱落した時点で一番点数が高かった人の勝ちなんです。なんであれ引き算のゲームなんですね。そうそうそう、まあ脱落、2番機の方が脱落しなかったんですけども、脱落しなかった人たちの中でビリでしたねなんだろうな、好きなゲームって相当弱いんだよな俺そもそも強いゲームがないんだけど
アグリコラ
か、アグリコラ最近やってないからダメだよ、もうまたやりたいんですけどね、アグリコラ。
とりあえず僕牛を飼えれば満足
そういうゲームじゃねえから今度アグリコラ大会やろう、うん、アグリコラやろうアグリコラすごいやりたい、うん、そう、駒を動かしたい、うんうん、駒を動かすゲームがしたいです、うん、ローゼンケイニヒもちょっとやりたいですけどね。
何それ、
知らない、あれ文先生とやってなかったっけ、2人の2人ゲームで、うん、チェスみたいなゲームなんですけども、
知らない、
バラ戦争、中世だったかな、中世のバラ戦争をモチーフにしてて、どんなゲームだったかな、数字カードがあって、そのカードに、ですね、そのカードに対応した、ま、真ん中に、まあ、王様駒が置いてあって、それぞれ、オープンカードを持ってるんですよ、5枚ずつ。そのオープンカードを使って、王様カードを動かすんですね。動かした先の、マス目に自分の駒を置けるんですよ。で、お互い駒を置いていって、陣地をたくさん取った方の勝ち。で、得点計算の方法がちょっと独特で、つながっている陣地は、その数の2乗になるんですね、得点が。2乗だったかな、ちょっと得点方法はあれなんですけど、つまり、たくさんつながっていると得点が上がっていくっていうルールなんですね。なので、相手を分断させるっていう戦略と、いかに自分が自分の土地をつなげるかっていう対戦型のゲームなんですよ。で、とても静かに楽しめるゲームです。
まあ、
はい、あ、そうか、タカさんと一回やったのか、で、あの人そういう系苦手だから、うん、なんか評価がいまいちだった、うん、将棋的な、うん、ゲームでした。まあそれは勝ったけどねタカさん入ってたから勝てたあの人途中で考えるのやべえんだもん
終わった後そうなんだ、
そうそうそう
そう、こういうゲーム
理解が非常に遅い2,3 テンポ遅れて理解しますからね、まあ、具体的にゲームが終わったあたりに
、まあ、みんな分かってないとスルッとか
そ
う分かんないってやってるとダメ、うん、自然とかっていく
もう引き寄せますね、勝ちを、勝ちを引き寄せる男ですよね。ずるいずるい、そういう人生欲しい勝ちを引き寄せる人生が欲しい。いいな、勝負に出ないとダメなのかな、うん、そうですね、あくまで、僕のプレイスタイルは基本的に保守派ですから守りを固めるタイプなんで、
相手を削っていく、
そう、相手を削っていくタイプそう、スパロボでも相手が動いてからこっちが行動する相手の出方を見てね、相手の進路を潰して倒していく、味方の被害を最小限に抑える戦い方を毎回してるんで、
だから、ね、最初は勝つけどね、それに対抗されると負け
ない、そう、負けない
ドクロとバーンゴキゴキブリポーカーとか、
おかしいね、
うん、
いかん、いかん、変わらなければ、今変わる、今こそ変わる時まあそんな感じでね、はい、あとね、やっぱり、うん、我々2人でやったゲームでね、うん、一番ヒットしたのが、うん、サフラニーと
アクションゲーム
アクションゲームでしたね。アクションゲーム楽しい ね, ね、サフラニートっていうのは、あのスパイス、香辛料を買い付ける、
ゲームなんですね。香辛料カードがそのボードの枠外に並んでいて、買いたい香辛料っていうのを、そのボードに香辛料の絵が書いてあって、そこに向かって、数字が書いてあるチップを投げ入れるんですよね。投げ入れる。で、その香辛料、欲しい香辛料の上にチップが入ったら、
買う。
買う権利をようやく得ることができるんですね。で、そこで、まあ、買う権利を得て、その買い物が成功したら、香辛料を集めていって、もともと自分が持っているじゃねえな。場に出ている、その、薬のカード。あれ、なんつうんでしたっけ？
スパイス、ん？調合？
調合カードかな。うん。
ある、まあ、ナツメグとか、
そうそうそう。
サフランとか。
このスパイスを集めなさいっていう指定されたカードがあるんですね。その、カードのスパイスを集めて、指定された目標カードっていうのを3枚集めたら勝ちっていうゲームなんですね。はい、またそれが盛り上がる。
投げ入れる
っていうアクションだね。
まずそのアクションをする、うん、それで、投げ入れた結果、うん、人のチップを弾き出した
り、ね、そうそうそうしかもそれがね、予想以上にボードを滑るのね。
滑るすごいよくできた、
ね、あれはすごいびっくりしました、うん、いいですよね。すごい面白かった、今さ、うぬん先生のね、うん、後ろにある時計がすごい勢いで長針が回ってんだけど、あれ何？
その電波受信です
。あー、すげー怖え。めっちゃびっくりした今。時間何時だろうってふと見たら、長針がすげー回転してる。今も回転、2周目に入ったんですけど、大丈夫ですかあれ。
なんかね、電波悪いんだ
よ。あー、超怖。超怖。あー、すみません、ちょっと話がされましたけど。びっくりした。急にホラーな展開に入るのかと
思った。または怪奇現象。
怪奇現象。
電波受信または怪奇。
なるほどね。まあ夏の夜ですからね。
そうそうそう。はい、それはもうお盆ですよ。
それはね。それは霊だって帰ってきてますよ。はい。ここに帰ってきてるか知らないけど、ここに帰ってきてるから相当あれなお亡くなり方をされてますけど。まあね。でもサフラニートですよ。まあ、あれは投げ入れるっていうのがやっぱ面白いですね。アクション要素がある。俺あれね、うん、ちょっと得意かもしれない。割と思ったところに入る、
うん、あんまいかなかったんだ。
あれ楽しかった。
手前より遠くの方がこう一旦一応壁があるんで、そこに反射させて、
うん、そのテクは。でもあれですよね、勢いよく飛ばしすぎてその枠も飛び越えてあのアクション要素っていうのは割かし難しいっていうのもあるんですけど、まあ、慣れてくるとサクサク入ったりしますし、偶然入ったところで手に入るなんかアイテムカードみたいな、アクションカード、アクションマス、
買い付けるための香辛料が書いてあるのの他に、なんか特殊、もう一個チップを投げられる権利とかっていうマスもあって、うん、そこ僕は1個も入れられなかったんだけど、
まああれちょっとちっちゃいから狙って入れるの難しいけどね、うん、偶然に入ってラッキーぐらいの気持ちでやってましたけども、うん、あれ戦略もまあ
必要ですよ。
そうですよね、買い付けのタイミングとか、うん、あと親が買い付けのタイミングを選ぶんで、うん、相手に先に買わせといて、お金がなくなったところを自分だけが買うみたいな戦略もありますからね、うん、親が結構有利なゲームですね、
うん、重要だ、
うん、最初よく分かんなかったですけどね。あとその目標カードを買い付ける、目標カードを取得するにも親から時計回りになるんで、そうそうそうそう、自分より前の人に買われるぐらいであれば自分が親になって先に買うみたいな、うん、ところも考えないといけないですしね。結構アクションゲームですけどちゃんと頭使いますよね。
全然使えなくてなんかね、香辛料はいっぱいあったんだけど全然合わない、
うん、ああそれもあったね、
うん、もうね5種類ぐらいあんなに作れない調合でき
ない結構ね、買い付けるだけがね目的じゃないからね、
お金も結構いっぱいあった、うん、
あれ難しかったけど面白かったね。
うん、面白かった。
まあ問題があるとしたら、でかいっていう。サフラニートも欲しいな。
そう。結構、うん、展開やることによって、今2つぐらい欲しいのがあります
。そうですよね。なんか初めてゲーム会行きましたけど、行くとゲーム欲しくなるね。すげえ楽しかったから、うん。これで盛り上がれるって思っちゃうとすごい欲しくなっちゃいますよね。
ね、やる、できな、うん、やってたけど自分ができなかったやつをすごくやりたい。
ほうほうほう。
宝石の
きらめき。ああ、やりたいですね。ルールよく分かってないんですけど。
分かってない。うん、すごい話題っていうこと、
うん。面白いっていう話で。あと、消し方もやってましたね。貴様はブルさん、カタン推しの喫茶店みたいなんで。はい、なんかカタンだけでも14種類くらいあるとおっしゃられてましたけども、
ちょっと若武者さんを投入したい、
投入したいですな。うん、そう、大口叩いてきましたからね。若武者のハードルを勝手に上げてくれて
あと2年で
ドイツ、あと2年ドイツ行きます相当あれイラッと来られたんじゃないかな若造がっつって思われたんじゃないかなと思いますけど、まあ僕のことじゃないんで別にいいかな若者さんなんていいかなと。
あとご飯が美味しかった、
ね、ああ美味しかったですね。キサマーブルさんのゲーム会は、そこでご飯も、キサマーブルさんで、ご飯も出してくれるんですね。でそのメニューっていうのが普段、キサマーブルとして出されているメニューとは違うゲーム会特別メニューということで、おむはやし、うん、の方をね出していただきました。あとデザートに道島ロールでしたっけ、ロールケーキ、うん、出していただきました。道島ロールかは、あ、道島ロールじゃないわ、違うすいません間違えました、
はい、その辺は、
はい、ロールケーキを出していただきました、はい、とても美味しかったですと。
美味しかった
ね、おむはやし美味しかったね
あれさ、お店で買う食べる機会がそんなにないけど、うん、やっぱ違うなって思いました。
うん、そうね、
うちで食べ
る、ハヤシライスってあんま食べないんだよね。
うん、確かに、うん、カレーにくらで、
そうそうそう、カレーにしちゃう結局、うん、なんかトマトの酸味、あれ、あのオムライスってどう、あ、違う違う、オムライスじゃねえ、ハヤシライスってどうやって作るんだろう。デミグラスソースなのか、トマトとデミグラスソースか、でデミグラスソースの風味がいまいち俺好きじゃなくて、あんまり好みではなかったんですけども、まあ、だからで嫌いってわけではないんで普通に食べるんですけど超美味しかったびっくりしちゃった、ね、
やっぱり美味しい洋食は美味しい
ね。美味しいですね。ハヤシライスって言ったら、まあ洋食の王様でもありますからね。王様って言っていいのか全然わかんないけど今適当なこと言ったけどね、うん、ねえ、オムライス、オムハヤシ美味しかった。うん、
普通にもっと早く行ってコーヒーとちょっと飲んとけばよかったかなって思った。
僕はそのゲーム会参加する前に一度だけお昼食べたことがあるんですよ。その時はナポリタンだったかな、スパゲッティを食べさせていただきまして、ナスがゴロゴロ入ったベーコンとナスのスパゲッティだったんですけども、超うまかったよ
そう、
なんか懐かしい感じのする味っていう、それがぴったりの。喫茶店としてはね、喫茶マーブルさん、あの漫画がたくさん置いてあるんですよね。うん、なんか今の携帯の漫画喫茶になる前の漫画喫茶
まあ普通に
置いて
ある、
そう、喫茶店
好きで置いてある、
そうそうそう、そんな感じがしまして、本当に壁一面に漫画、うん、はい、置いてありましてねはい、なんか思わず気になるような漫画もたくさん、
うん、ルロケン推しだ、
ルロケン推しでしたねルローニケンシ見た方がいいよっておすすめされましたんで、ああそう、見ないといけない、まだ見てないんで、
その影響でちょっとお盆に実家に帰った時にうちにあるルロケンちょっと読みに行ってそしてなんか休館なかったんで、
ね、あら行った、休館ってどのくらいの話ですか。まだ
行って途中行ったぐらい、
うん、青しでしょ、うん、うん、お庭番集の時じゃない、鬼ヶ橋も終わってる、
終わってる、終わってる、
え、休館って
休館終わってる
で、そうなんだ、
京都も七巻で斎藤が初めてできて、うん、京都に単身剣心が向かった、
あれもう10本刀、ま、うん、え、もう10本刀、
10巻ぐらい、11巻とか、
あれそんな早かったっけ、
10巻ぐらいってもうまだお庭番集ぐらいだと思ってましたけど、
お庭番集4巻と。
あ、そっか、
そんなに、あ、そそんな関数多くないんでしたっけ。そうそう、30巻ぐらいでしたっけ。
いくつだっけ、最後までよく見切れないけど、
多分そんなに多くないんですよね、2、30巻ぐらいで。あの時代のジャンプのコミックって大体30巻ぐらいで終わりますよね。50巻とかいかない、今長いですよね。あのジャンプのやつで好きな作品がルロケンと、あとワイルドハーフワイルドハーフ、それと方針ギア、はい、その3つが僕の中ではね至極のジャンプ漫画ですよ。
ルロケンとなんだろうな、好きなジャンプ、
あのシャーマンキングも俺大好き。
でも、うん、でもある
シャーマンキングのね、あの人が描くメカがすげえ好きだあのなんとかエンジェルズ、アークエンジェルズ、あー、うん、アークエンジェルの車モチーフの、うんうん、天使たち、あれすごいあれかっこいいです。しかもあの新装版の方でさらにその昔描いたやつをブラッシュアップしておまけで載ってるんですよ。それがまたかっこいいんですよ
ルロケンの完全版であったりするんですね。
へえ。
あのカバー外すと、はいはい、新しいそのキャラクターの新しい服とか、
はい、へえ。ルロケン完全版買ってないからな。完全版買ったのはシャーマンキングと、あとドラゴンボールドラゴンボールうちに完全版全部ありますよワイルドハーフ面白かったんだよ
ワイルドハーフ全然知らない、全然
じゃない、マジで。
狼の男、
そうですそうです、狼の男に変身するって結構少女漫画チックなんですよね。ジャンプでやってるのが結構不思議だったこれ、うんうん、面白いですよ、うん、
ジャンプの話、
ジャンプの話じゃんマーブルさんの話ですよ、はい、そうなんですよ。かなり楽しませていただきまして、はい、かなり盛り上がりましたね、うんうん、ゲーム会ってあんな感じなんですね、はい、
でもあれはまた喫茶店でやってるっていうことで、はい、まあ、人数も10人ぐらいで、
そうですね、10人で締め切られる、はい、はずなんで、
大会がちょうどいい、
そうですね、ちょうどいいですよね
なんか公民館とかだと全然、ね、そこまで全部回れない、
うん、ゲームを他の人たちみんな皆さんと遊べないですからね。10人ぐらいだとお話もちゃんとできますし、はい、みんな皆さんとゲームできますからね。それが楽しかった。知らない人たちとゲームするっていうのはね、いいもんだなと思いましたよ。基本的にあの引きこもりの私ですけどもたまには外に出ても見るもんだなと。多分ね、10人以上になると俺多分もうダメだと思う相当端っこにいたいって思っちゃう。大きいゲーム大会も行きたいとは思いますけどね、うん、一人で行けない一人で行けない。でもね、そんな中あのそのマーブルの、ゲーム会、マーブルさんのゲーム会でも我々初めて参加させていただいたんですけども、知り合いの方が一人いらっしゃいましたね。
あ、そうですね、
はい、はい、このポッドキャストでもですね時々紹介させていただいておりますヤコさん、はい、ヤコさんもゲーム会参加されておりまして、はい、一緒に遊びましたね、ヤコさん来るって俺前日ぐらいまで知らなかった
僕ね、最初ね、うん、気づかなかった
んですひどい、
普通に一緒に安倍返せろやって、うん、後で気づいた
ひどい
そういうの、そういう
ヤコさんもね、はい、また今度ゲーム遊んでいただけるみたいなので、やったぜ、うん、ーしね、次のゲームマーケットもね参加されるみたいですよね。あ、デザフェスも出られるっておっしゃられてましたよね、はい、新作ゲームも楽しみですな、はい、
お子さんがあのサメのゲームを持ってきて、お、うん、それで、なるほど
ナイスセンスですな
感じた、
あ、いいですよね、
さすが、
さすがですな。またヤコさんともゲームしたいですな、うん、はい、またあの基礎マーブルの方でね集まった方々ともね、はい、まあ、ゲームばっかりやっててね、あんまりあのちゃんとしたお話もね、うん、まあ、そのゲーム会自体はですねゲームやるのが目的なので目的を十分に果たしたんですけども、うんうん、まあ そうですね、まあ、ゲーム以外のどんな普段どんなゲームやってますかみたいな話もね、あまりできなかったですからね、うんうん、
ちょっと僕は知って、あのオワコンっていうゲームを、はいはいはい、まあ、ちょっと僕が三撃ルーパーで脚本大賞を取ったっつう話をしてそこからなかなかオワコンないんですよね、うん、って言ったら持ってる人がいて、お次持ってきてくださいって、
おー、いいですね
次はきっとできるかなって思って、は
い、いいじゃないですか、うん、そう、あのわざわざね今さらゲームクラフトの宣伝の時間取っていただいて、はい、そこでちょっと宣伝をさせていただいたんですよね、はい、
次はチラシを持っていこう、
そうですね、はい、あ、この放送ももしかしたらゲーム会参加された方で聞いてくださってる方もいらっしゃるかもしれないので、はい、その説は本当にありがとうございましたまた一緒に遊びましょう、はい、
よろしくお願いします、
ということでね、さてと、そんな感じでね、キサマブルさんの方でたくさん楽しませていただきました。本当にね、楽しい時間を過ごさせていただいて、なんかアットホームっていう雰囲気がね、本当にぴったりな、うん、感じのね、場所だったので、はい、とっても楽しくさせていただきました。ね、喋りすぎた気がします。余計な話もあったけども、時間ちょっと考えてなくてね、多分ね、40分以上余裕で過ぎてる。だって、
まあ、25回記念
会、記念会この前もゴジラ会もそんな感じだったじゃん。
そうだ、
ゴジラ会も、ね、時間オーバーしてたんだそこそこ時間オーバーしてた。最近なんかルーズになってきてますけどね、はい、まあね、とても楽しい雰囲気で、喫茶店だからね、何よりね、おしゃれなんだよボードゲームをね、おしゃれなところでやるっていうのがね、もうステータスですよそれだけでもステータスですよ。おしゃれ、うん、おしゃれ文化人ですよそう、だから遊びは文化って宝さんも言ってたもん。
お
おそうですよ、喫茶店でボードゲームをやるっていうのはおしゃれ文化人のね特権ですから
ケンちゃんね、
また適当なこと
が、あ、頼んでき
た。ステータスです、おしゃれ文化人の。おしゃれ文化人ってなんだあの、ボドゲ女子の
女子
ボドゲ男子のね、うん、男子つれえな、自分で言うと自分で言うと相当つらいっすねボドゲ男子って。まあでもね、ボドゲおっさんはいいですよ、うん、ボドゲおっさんはいいですよ。でも女性の方もね、いらっしゃいましたですね。ボドゲ女子ですよ。
まあ、
今さらゲームクラフトはね、ボドゲ女子を推していきますよ。
そうなんだ。
これがボドゲ女子だっていう特集も今度。全然知らねえけど。
やっぱファッションっすね。
ヤコさんに聞こう。
ボドゲ女子だ。
ボドゲ女子。大丈夫かな、ボドゲ女子は失礼ではないよね大丈夫だよね
ただあんまりプラスだったあんま良くない。
そうか、俺的にはプラスのイメージで話してるんだけどね。
ヤマガールならいいけど、
ヤマガールはありなのでボドゲ女子はなしだと思う五感的にボドが
ボドって
濁音が、濁音がちょっと納得いけない、
濁音重ね
いいじゃん、まあ、そんな感じでね、今更ゲームクラフトね、はい、ボドゲ女子もね応援しておりますので、ね、そんな感じでね、今更ゲームクラフト第25回ですね、キッサマーブルさんで行われましたゲーム会のね、ちょっと報告会という形で本日はね、ちょっと話させていただきました。本当に楽しい時間過ごさせていただきました。本当にありがとうございましたということで、ね、
ありがとうございました。
はい、そんな感じでね、今更ゲームクラフト第25回ですね、本編こんな感じで、はい、じゃあエンディングに移りたいと思います。移るよー、せーおー、飛び返せるなんだこれはい、そんな感じでね、飛び返せるやってまいりました、今さらゲームクラフト第25回エンディングです。
はい、酔っ払いやからね、
酔っ払いやからね、温泉も入ってきてねその帰りに一杯やりながらですもんねそれはね、ね、相当こうなりますわ。 はい、しょうがないもの、楽しい、楽しかったことをね語ってる、酒を飲みながら楽しかった日のことを語ってる時はね、そりゃあね饒舌にもなりますよ、はい、そりゃ楽しくね、はい、あの日の思い出を語らないそれはなんか言い方が
精神だけど、だけ狛江に感じるんだ
そうですよね、その間に私も帰省しましたからね、
もう帰省しました
。しかもさ、ちょっと聞いてちょっと聞いてよ、あのね、ゲーム会をやった後に、その次の日ね、早朝の新幹線で帰ったんだけど、そうそうそうそう、台風直撃でさ
来てたね。
そう、大阪までは新幹線で、早朝の新幹線で行けたんですけどそっからの電車が一切動かなくて朝ね、早朝9時ぐらいに、もう早朝じゃないですけど9時ぐらいに大阪に着いて、で昼飯は後輩と食べたんですよ、嫁と合流して後輩と食べてて、でそのままじゃあ帰ろうかっつって、電車いくら待っても来ないんですよで来ねえからっつって切符また変、あの緑の窓口行って、あ、やっぱ運休してますねっつって、じゃあ、あの次の電車、次の次ぐらいの電車は動いてるみたいなんで、まだあの運休情報出てないんで、多分大丈夫だと思いますよっていう話をされたので、わざわざ切符変更してね、でまだその時間まで待ってたんですよ。今度来るわけねえわな台風だもん、台風直撃してんだもん、もう来るわけないですよ。でね、結局その日は大阪に泊まったんですよ。でそれを決めたのが夜の7時ぐらいなのね。俺朝の9時から夜の7時ぐらいはずっと大阪駅いたの
駅だ、
そう、
観光地、
いやいや無理です無理です、外雨降ってましたもん、台風ですよ相当疲れて、
辛い
すげえ辛かったビジネスホテル代が無駄にかかったしさもう辛いっつって、次の日朝っぱらから用事あったんだけど昼過ぎに帰りましょう、もう無理無理っつって相当辛いです、はい、まさか台風直撃するとは思わなくてさ、
まあ来てたけど、
うん、来てたけど、来てたけどさそうじゃないじゃんそういうんじゃないじゃん、そう、ボードゲームを持ってったんだけどさ、もつ雪とやろうと思ってゴキブリポーカーとか他にもメンバー集まるし、あとはアルスアルケミア、
アリスアルケミア、
うん、ちょっとタイトルがぼんやりしてますけど、錬金術のやつをちょっと時間かけてやりたいなと思って持ってったんですけども、まあ、結局1回もやらずあの荷物だけ重くなって、それを背負って大阪駅をうろうろしてた、すげえきつかったよ。
なんかツイッターか LINE かどっちか
見て、うん、あかんっつった。そう、夜だってもうね、運休してるならさ、運休って言えよって思って。緑の窓口では運休情報出てないですねって言ってたんですけど、でまあいつまで経っても電車来ないからもう今日はダメだと思って。うん、まあ、最後に念のため確認しようと思って、あの改札にいる駅員さんに聞いたんですね、うん、朝から全部動いてないですよって言われて何したいっつって緑の窓口の情報の方がフリーの、まあまあでもあの改札にいる人はそれ朝から動いてないですよって言う方がそりゃね正しいといえば、その現場の判断的にはね、そっちの方がいいとは思います、はい。緑の窓口の人は情報をね、端末の情報しか見ないから、うん、それを信じるしかないんで、うん、まあギリギリまでの判断っていう感じなんでしょうけども、うん、まあ結局来なかったですよ電車は。ローカル線は特急で帰る予定だったんですけど、特急が動かなくて、ローカルの方はですね動いてたんですけど、ローカルで帰る気はないと思って、
相当かかる、
そう、相当っていうほどでもないですけど、疲れるんですよ、乗り換えもあるし、そう、特急だと1本寝てりゃいいだけなんで、いやーきつい帰省だった
お疲れ様です。
で結局ね、ずっと用事があるからさ、2日とも早朝から起きて夜中まで、で最終日も朝はその用事を済ませた後にそのまま東京に戻って、次の日仕事ですよきつっと思って 嫁はダウンしました。
移動でも疲れ
る。ミスミス。その代わり今やってる、あの魔界石器ディスガイア4リターンは結構進みましたけど、おかげで進みましたけども、まあ、そんな感じでね、慌ただしい規制でしたということで、その話じゃなくてね、キッサーマブルさんの話だったんですけども、まあ、楽しかったね、そうです、また行きたい、
また行きたい、
そう、ていうかまた行きたいじゃないんです、また行こう、そう、
みんなで行こう。
でもね、次の予定ね、多分俺仕事また仕事、痛いまた仕事なんだ、頭打ちました。また仕事なんですよ。しかも今度はね、遅くまでかかるから仕事が多分参加できない。そっか、ムー先生行ってきたらどう？多分休みだよ。タカさん連れて行ってきたら、
じゃちょっと、
そう、タカさんにちょっとお灸を添えてもらって、ハードル上げたの俺なんだけど。カタン大会とかカタン会っていうのも、あとドミニオン会っていうのもやってるみたいなので、そういったものにもね、いずれ参加できたらな。まあ両方とも苦手なんだけど。
ドミニオンは楽しいけど、そんなに勝てない
ですね。ちょっとおかしいから。また若武者っていうやつなんだけども。
みんなで協力してもカフェを倒すけど、
ドミニオンやるときはそのゲームですからね。若武者に勝たさなければ勝ちですから、我々協力ゲームになってますからね。まあね、ぜひね、ちょっと定期的に顔出しさせていただけたらな、ご迷惑でなければね、遊びに行かせていただけたらなと思いますので、ぜひこれからもね、末永くよろしくお願いいたします。はい、ということでね、告知に入りたいかと思います。今更ゲームクラフトではですね、皆様からのお便り募集しております。メールアドレスの方がですね、 a.and.d.graph@gmail.com a&dgraph@gmail.com こちらの方メールアドレス持っておりますので、何かあれば送っていただければと思います。それと、基本的な交流の方はツイッターの方でさせていただいております。ツイッターの方が、アカウント@adgraph2013@adgraph2013こちらの方で交流させていただいております。ポッドキャストの方で紹介しきれなかったコメント等につきましてもですね、ツイッターの方で返信させていただくようにしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。あとハッシュタグも持っておりまして、コメント等ございましたらハッシュタグ使っていただけると幸いです。ハッシュタグの方がシャープ今倉、今がひらがな、くらがカタカナの方で、シャープ今倉の方でですね、ご意見ご感想とお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。あと、ブログの方もやっております。ブログが http://a-and-d-graph.net こちらの方でですね、ブログもやっておりまして、こちらの方ですね、ポッドキャストの配信ブログおよびですね、ゲーム会、クローズゲーム会とかマーブルさんで行わせていただいたゲーム会のレビューというか、まあ、なんていうの、
感想
感想、はい、レビューではないですね、感想、反省会反省はしてないかこんなゲームやりましたとか、楽しませていただきましたっていう記事をですね、上げておりますのでね、お暇であれば見ていただけたらと思います。あとはまあ今後ね、ゲーム作れたら、万が一ゲーム作れたらね、ルールとかの公開をね、させていただけたらと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。あとですね、今更ゲームクラフトの方ではですね、ボードゲームはもっと日常に寄り添うべきだキャンペーンの方を実施しております。はい、ボードゲームが遊んでもいいよっていう喫茶店があればですね、ご紹介していただければ、その喫茶店、我々の方でですね、ちょっと遊びに行かせていただいて、ボードゲームしながら、あわよくばですね、そこのマスターとですね、お話しさせていただきながらですね、収録等もですね、させていただけたらなと、ちょっと喫茶店の紹介とかもですね、させていただけたらなと思っておりますので、情報等ございましたら、ぜひよろしくお願いいたします。それとですね、今更ゲームクラフト40分でゲームが作れるか企画っていうのもやっております。はい、またやんないとね、30回ぐらいでまたやりましょうか。はい、記念会ごとずつに、はい、 40分でゲーム作れたらですね、まあ半分のところに持っていきたいなと思っているんですけども、そのテーマっていうのを募集しております。で、万が一ゲームが完成して半分できるところまで持ってこれたらですね、テーマをいただいた方にですね、そのゲーム一つプレゼントさせていただけたらなと思っておりますので、気が向いた方、テーマ使ってもいいよっていう心優しい方いらっしゃればですね、ぜひツイッターとかでですね、コメントといただければと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで告知終了です。終了じゃない、ごめん、デザフェス出ます。はい。はい、まだ忘れてました。デザフェスに出ます。今更ゲームクラフトはですね、デザインフェスタボリューム40、開催が11月8日9日のですね、デザインフェスタの方に我々明るいブースで参加させていただきます。ごめんなさい、参加日がですね、11月8日の明るいブースですね。そちらの方で参加します。ブースは
まだ分かんないよ。
はい、分かりません。で、そうだ、思い出した、ツイッターの方で、公式ツイッターの方でもうデザインフェスタの宣伝始まってるから作んないよね、
うん、いろいろ、はい、紹介ページ
紹介ページもね、はい、またそういうのもやっていこうかなと思っておりますので、はい、11月8日ですね、皆様ですね、もしお暇な方いらっしゃいましたらですね、デザインフェスタ我々の方参加しておりますので、であとデザインフェスタの方なんですけども、今更ゲームクラフト所属している ADG だけではなくてですね、海色さん、はい、イルカグッズとか販売されている海色さんとですね、あと絵画とか、多分ウサギとかいるの、いるかいないか分かんないですけど、はい、絵画とかの販売ね、まあ絵画というかイラストですね、イラストの販売とか雑貨とかも作られるのかな。まあよくわかんないですけど、はい、の販売をされるですね、M カフェさんの3サークル合同出店の方でさせていただいております。で、我々のブースにですね、来てなんか面白いもんねなって思われてもですね、他のね2サークルがですね、素晴らしい作品、はい、作られておりますので、はい、飽きないブースになっておりますので来ていただければと思います。はい、うぬん先生か2番機かどちらかブースにはいると思うんで、はい、声かけていただければと、はい、思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ヤコさんもいらっしゃるみたいでね、はい、ですので、ぜひヤコさんのブースもね、皆様はい見に行っていただければ、もちろん我々も行きますと、はい、ということでね、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、はい、今日超オーバーしたよ、20分ぐらいオーバーしてるかもも
う2回分でいいんだ、
2回前後半にするにはちょっと足りないまあいいんじゃないですか。まあまた第25回の記念会で、はい、まだ10分拡大スペシャル、ということなんでね。はい、まあそんな感じでね、そろそろ終わりですけども、どうですか。何か言いたいことありますか。
僕はエンライテントです。
何それ。何それ。何、あ、暗号？分かる人にだけ分かるやつ。
多分分かる人には分かる。
何やって。あ、そうか。あ分かった。ああ、分かった。ボスになった回で喋ってたやつだ。
ちょっと、ね、人類を確信させよう。
今からのタイムラインでも、意外に流行ってる。やってる人いらっしゃいました。
まあ、いる。
はい。じゃあ、俺もちょっとね、やってみようかなと、はい、思っておりますので。はい。分かりました。そんな感じでね。はい、そんな感じで、今更ゲームクラフト第2条。25回ですね。はい。もうそろそろお別れのお時間となってしまいました。ではですね、皆様、来週もぜひですね、聞いていただければと思いますので、それでは皆様、おやすみなさーい。
おやすみなさい。
終わり方の部分をさ、25回もやってきて、まだふんわりしてんだよ。
しょうがない。
しょうがないね。なんか終わりの挨拶とかあればいいんだけどね。おやすみなさいか。